説教おめでとう。恵まれた方、増田琴牧師。
主にある皆さん、2024年のアドベント第1週の礼拝をご一緒に捧げることができますことを心から感謝をいたします。アドベント対抗節を迎えました。クリスマスまで1本ずつろうそくの火を灯して4本すべてに火が灯るとクリスマス礼拝を迎えます。4本のろうそくにはそれぞれに名前が付けられています。1本目は希望です。2本目は平和です。3本目は喜びです。そして4本目は愛。私たちは毎週このろうそくに火を灯しながら、私たちの心にある希望と平和と喜びと愛に、その火を灯していきたいと願っています。イエスの母マリアは世界中で最もよく知られた女性でしょう。これほどシンボルとして意味や役割を背負ってきた人も少ないかもしれないと思います。マリアはどんな人であったかということを、それは聖書の中にはほとんど記されておりません。一章の48節に身分の低いと自分で歌の中で語っていますけれども、その他のことがあまり記されてはいないのです。マリアは実際初めから特別な人というわけではありませんでした。何か自分の出身を自慢できるとか、その能力や資質がみんなに認められていたということでもなかったのです。むしろ当時の政治の、また宗教の中心地であったユダヤのエルサレムからははるかに遠い、マタイによる福音書では異邦人のガリラヤと呼ばれる、そのナザレの地方に住む一人の女性、少女でした。神の救いとマリアの関わり、それは彼女に天使ガブリエルが現れた時から始まりました。天使は神の言葉を伝える存在です。天使は伝えました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。おめでとう、これは喜びなさいという意味です。リジョイス、喜びなさい、あなたは恵まれている、あなたはすでに神から恵みをいただいており、今も恵みの中にある、だから喜びなさい。今ここで一人の人に向けて、そして私に向けて神様の言葉がそう伝えられる。喜びなさい、あなたは恵みの中にある、主があなたと共におられる。2年前の12月に天に召されました関田博夫先生、私のとても尊敬申し上げる牧師でいらっしゃいました。青山学院大学で教鞭を取られて、青山学院教会の伝道師としても務められ、その後桜本教会を設立し、川崎都で教会を設立され、長く神奈川教区で働いてこられた敬愛する牧師です。関田先生があるときこのように追われた。恵みは後追いする。恵みは後追いする。つまり、今、自分が恵みのうちにあるということに人は気づかない。後になって気づく。でも天使というのは、今ここに来て、おめでとう。あなたは恵まれている。恵みのうちにある。ということを伝えてくれるのです。ここで天使ガブリエルは伝えています。天使は神の言葉、神の意思を伝える存在。あなたの人生は神様の導きのもとにある。神様が共におられるのですよ。あなたの身近な人に、あなたの身近にも天使がいるでしょ。 受胎告知の場面の天使には羽が描かれている場合が多いです。高端劇では子どもたちが衣装をつけるとき白一色で羽も一色なのですけれども、例えばフラ・アンジェリコの絵画などで受胎告知の絵などでは羽が7色とてもカラフルです。もちろん羽のない天使もいます。私たちの間にいる天使は羽などないかもしれませんけれども、神様があなたと共におられる、神様があなたに導きを与えてくださるという方がもしあなたにおられるなら、その人はあなたの天使です。皆さんがここにおられる、このところで礼拝を共に捧げておられるということは、あなたの人生にも天使がおられたということです。神の恵みを伝えてくれる人がいたから、だからあなたはここに座っておられるのです。戸惑っているマリアに伝えられたのは、あなたは身ごもって男の子と産む、その子をイエスと名付けなさいという言葉でした。それは時期が来ればありがたい言葉であったと思います。ヨセフと婚約しており、結婚した後に子供が生まれてくるということであるならば、しかしこの言葉は思い描いていた彼女の人生を根本から覆してしまうような言葉でした。私たちはよく準備が、状況が整ったら、あるいは私にとって一番都合が良い時を待ってから神様の言葉に従おうと考えがちです。しかし神はご自身が一番良いと定められた時に語られます。そしてその時こそが私たちが神の言葉を聞く時なのです。教会では時々笑顔とともに、おめでとう、恵まれた方と言い合う時があります。それはこの時のマリアを思い浮かべながら語られているのです。励ましともジョークとも取れる言葉です。つまり何かの役割に当たった時、思いがけず自分が働きを担うことになった時、おめでとう、恵まれた方、言われた方は、え、私が今ですか。準備がないかもしれませんし、私がそんな役を担えるのかという思いもあります。けれども、それを神様が与えてくださった時と受け止める、そしてそこから始まっていく働きに参与していく機会とする。おめでとう、恵まれた方。あなたは神様が共におられる方なのだ。そして共に働いてくださる方なのだ。もちろんだからといって何でもかんでも引き受けなければいけないということではありません。それは各人の事情と自由に属することです。でも自分に与えられている恵みに気づく。何よりそれは神が共にいてくださるということへの信頼を深めていく機会でもある。あなたは神から恵みをいただいた、共におられる。私たちの理解を超えた出来事に、もし私たちが遭遇するとしても、試練だとしても、もし神が共におられるならば、それを委ねていこうという、自分自身の姿勢の表明でもあります。マリアの戸惑いと恐れ、それはあなたは身ごもって男の子を産むと聞いて、ますます大きなものとなりました。それは困難な人生への招きの言葉です。聖霊によって身ごもる。一体誰がそれを信じるでしょうか。マリアはそのことによって自身の命を危険にさらされる、そういう道でもありました。マリアが生きた時代は天使の言葉を受け入れて聖霊によって身ごもったならば、マリアは罪を犯した女とみなされて共同体から石打ちの刑に処せられる場合、 ある、死の影がちらついている、そういう言葉なのです。詩編34編の主に従う人には災いが重なるがという言葉が思い起こされます。マリアにこの招きの言葉、しかもそれは困難な道への招きの言葉が語られたとき、神はどうしておられたんでしょう。神は高みから見て、それを見ておられたのだということではありませんでした。神はその歩みをマリアの体の内で、その胎に宿る胎児から始めようとされた。ルカによる福音書はそう伝えています。一番弱い人間の姿、最も弱い受け身の姿で神の恵みの技がここで始められようとしている。ルカによる福音書は、いえ、ルカによる福音書だけが、一人の女性が命を与えられる場面を描くことによって、そこに神が救いを始められるということは、人に命を託すということなんだ、伝えている。この私たちに命を託す、その脆弱な、どうなるかもわからない、最も危険な、しかしそういう形で神の救いの恵みが、歴史が始まっていくということを伝えていく。対抗説のことをアドベントと言います。このアドベントという言葉は、待つという言葉で使われているんですけれども、ラテン語の来る、到来という意味の言葉です。神が人となって来てくださる、到来される、来られるということをアドベントというふうに言っているのですけれど、このアドベントという言葉は英語のアドベンチャーという言葉の語源となっています。アドベンチャーというのは冒険ですね。それとともにものすごい経験、予期せぬ出来事という意味もある単語です。アドベントが神が人となってこの世に降りてきてくださった、その出来事である。そしてこのアドベンチャーというのは、誰よりも神ご自身が人の中に来られる、冒険、最も弱い者の姿をとって、人々の愛や信頼によってそれが表されていく、ということに委ねられた出来事です。最も大きな冒険は、この世界のただ中に神が来られるということです。そしてその言葉が語られた時、マリアは恐れをののき、どうしてそのようなことがありえましょうか、答えました。その通りだと思います。そして私たちもまた現代の社会の中でマリアのこの姿を思い浮かべながら、どうしてそのようなことがありえましょうか、考えるのです。しかし私たちが聖書を読んでくると、旧約聖書の初めから神は希望を持つことのできないどん詰まりの社会、世界の情勢の中で新しい出来事を始めようとされるとき、神が救いの技を始めようとされるときに、高齢ですでに出産の時期を過ぎていたアブラハムの妻サラに子供を与え、そして長い間子供が授からなかったハンナという女性に一人の子供を与え、その子供が預言者サムエルになっていった。そうしたことが聖書の中に綴られているということを知っています。そしてこの天使ガブリエルは、まさしくマリアに、あなたは身ごもって男の子を産むという前に、高齢となっていたエリサベトのところにやってきて、あなたはこれから子供を産むだろうと語っているのです。つまり、私たちの人間の社会が、世界が、希望が見えなくなっていくときに、神様が新しい出来事を始めようとされるとき、そこに人間の可能性ではないところに新しい可能性が灯されるという意味において、一人の女性が身ごもるということが伝えられてきた。私たちはそのようにこのマリアへの告知を 受け止めることができるのではないでしょうか。もちろんどのように信じるかは一人のそれぞれの自由に属することです。しかし私たちは聖書をそのように読んでくるならば、必ずしも処女降誕、それは生物学的にはありえない、私たちは理性を捨てて信仰を持たなければならないのかということを考えなくてもよい。聖書は旧約聖書の初めからそのようにして神が救いの出来事を始めてくださる時のことを私たちに伝えてきている。その語り方によって私たちに新しい出来事、神の救いの歴史が始まるということを伝えておられるからです。マリアは限界づけられていた自分の人生、こういうところで生まれて身分の低い女性の私という、そういう私の物語ではなくて、あがめるということをこの後しています。あがめるというのは賛美する、そしてもともとの言葉で言うと大きくするという意味です。大きくなるのは私ではありません、主を仰がめる。私の中で神様が大きくなっていく、そういう生き方。自分で限界づけていた自分の人生、自分の物語が打ち破られていく。受け止め直して、主が働かれ、この私の人生を通して働かれるということ。導かれていく生き方へ。マリアはこれまでもイスラエルの娘として神への信頼のうちに信仰を持って歩んできました。しかしこの時から、その信仰を、この私が新たな人生を始めるその一歩として受け止めたのではないでしょうか。自分の身に起こっていること、それは困難な道、苦労を伴うことだ、どうして自分にこんなことが起こるのだろうかということだったかもしれません。しかしそれを神が自分に与えられた御心が行われる人生だと受け止めたときに、マリアの人生は新しい歩みへ導かれました。私たちにも自分で選んだのではないたくさんのことがあります。どのような家に生まれたのかということ、自分の持っているもの、持っていないもの、生まれてくるということそのものが自分で選んだのではありません。吉野博という詩人に I was born っていう詩がありますけど、私は確かに自分で選んで生まれてきたわけではありません。受け身です。しかし、それを私自身が恵みを与えられて、この世界に、この社会に、生きようとしている。そして救いの歴史の中に用いられることを受け止めたときに、それはただ受け入れなければならないということではなくて、自分の主体的な歩みとなっている。ただただ与えられた人生ではなく、私の歩み、神の恵みのうちにある歩みです。マリアは困難な道へ歩み出しました。しかしそれは創造的な恵みの道だと思います。創造的なというのはクリエイティブなという意味です。誰も経験したことがないけれども、その中で新たなものが生み出されていく道。神が私を顧みておられる、私を必要としておられる、私の人生は神の計画のために用いられる。だからこそ困難なことがあってもその道を歩んでいける、私は信仰というのはそうしたものだと思います。教会では洗礼式が行われることがあります。洗礼式はこのイエス・キリストを自分の人生に、自分の体内に受け入れますということです。私の人生を通して神様が表してくださるその救いの計画が、御心がなりますように、そういう第一歩です。マリアのように、そのことによって私の生き方は自分で決めてきた物語、 ではなくて、主が用いてくださる、主が働いてくださる、そういう人生になっていく、大きな物語の中へ入れられるということなのです。キリストと共に生きる、キリストと共に働く、キリストと共に歩む人生です。私事になりまして大変恐縮ですけれども、私は今年のクリスマスで洗礼を受けて50年になりました。1974年のクリスマスに洗礼を受けた皆様、今年は洗礼を受けて受洗50年です。しかも同じ12月22日がクリスマス礼拝になります。未熟で準備もなく、分かっていたわけではない、でもその一歩が新しい人生、神様が共にいてくださる人生を切り開いてきたのではないでしょうか。困難なことがない人生ではありません。むしろ先ほどのように神が選ばれる道というのは困難が伴う道であるかもしれない。けれどもその中にあって神が一人一人を用いていてくださる。どのような時にも神が私たちと共にいてくださる。そのことを知らされてきた歩みだということができると思うのです。今朝ご一緒に分かち合いましたこのルカによる福音書、マリアの物語、クリスマス物語の中に出てくる一場面です。マリアという少女がおそらくこの時、この時代でいうと14、15歳、5、6歳です。神の子を身ごもり生み出そうとしている、それは出産という具体的な出来事です。その技を通して神の救いが始まっていく、このマリアが産むイエス・キリストを通して神の救いが起こっていきます。あなたは神に愛される大切な一人なのだということが、そのイエスを通じて一人一人に伝えられていき、同時に私たちに与えられているのは、あなたもイエス・キリストを一緒に生み出すことができる、私たちの間に。ムン・イクファンという韓国の民主化闘争の時の神学者は言いました。現在の中に身ごもった未来を見つめよ。私たちは一人一人がこの現在の自分というものの中に未来を身ごもっている、希望を持っている。マリアは子供を出産するという意味において、私たちはこの今の社会、この現実のただ中にあって希望の火を灯そう、そういう仕方で私たちのこの神からいただいた恵みを表していくことができるのではないでしょうか。何かを生み出す、クリエイトする、それは愛であり、つながりであり、平和です。自分が生み出そうとすること、その人生を自覚的に引き受けていこう、その決断というものがここには描かれています。お言葉通りこの身になりますように。現在の中に身ごもった未来を見つめよ。2024年のクリスマスをご一緒に賛美と喜びを持って迎えたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、おめでとう、恵まれた方、あなたはそう語ってくださいますけれども、私たちの人生は、歩みは、決しておめでとう、恵まれた方と言われるようなものばかりではないことをあなたはご存知です。私たちには先が見えない闇があり、またなぜこのようなことが起こるのだろうか問わなければならない夜があります。しかしそのような中にあってこそ、神があなたと共におられる、伝えてくださる、神があなたを通して希望の火をなお灯そうとしておられる。私たちは今朝その御言葉を聞きました。2024年のクリスマスを迎えようとしています。 ますます混迷を深めているこの社会、世界の中にあって、私たちも時に心をおののき、自らの務めを与えられているこの幸いを忘れそうになります。けれども主よ、あなたは最も深い闇の中に来てくださいました。私たちを照らし、そしてその灯火を分け合うためです。今紛争の中にあって命を失っていっている、家を失い愛する人を失っている一人の中に、あなたが命のパンを与えてください。あなたの体が分かち合われるときに愛がありますように。そしてどうぞ身腕に、あなたの大きな腕の中に受け止めてください。主よ、私たちをここから使わして、あなたの平和の恵みの器としてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。